はい、ラジオテケッツのパ、この番組は北陸金沢の片隅から初老の男たちがなんやかんやと話すローカル系雑談ポッドキャストです。私は主催の藤田、本日は、丸と二人でやっていこうと思います。よろしくお願いします。
どうも。
はい、
はい
本日6月24日土曜日の夜10時ぐらいでございますと。
うん、
珍しく土曜収録。
そうだね、
楽でいい。
なんかもう
まあ、丸は
気持ち的にね、
うん、丸はあんま関係ない。今日も仕事やった？
いや、ピンポン鳴らした時点で仕事しちゃった
大変やな、一人ごとだ。
うん、いや、もう追い詰められとる今。
まあちょっとね、納期に、まあ忙しいのはいいことですみたいなのも、まあ限度があるからね。
そうやね、そろそろギブアップしたいけど、う
ん、ちょっと減速かけてかんとかな。
全然誰も手加減してくれない
ではもう一つは、誰かパートタイムでも手伝ってもらうとか、手伝ってもらえることがあるんであれば。
今時期じゃない。
あ、そう、
うん、
今は時期が悪い。
教えとる時間がまずもったいなくて。
教えるじゃなくて、なんかもう単純な肉体労働的なところはないの？あの、ちょっと作業するときの手伝い。
いや、もう僕の気まぐれやからあの人の予定をこの日に何時にここ来てねとかもう言うのがめんどくさくてい
や、それをやると少し楽になるんであれば、それがもう後々のためにちょっとした練習も兼ねて。
そうなんですよ。
いつまでも一人っていう、まあその規模にもよるけど。
いや、むしろ一人でやっとって、
うん、
一人で畳もうかなって思っとる。
あ、会社。じゃあであればもうちょっとコントロールせにはならんのかなっていう。
うん、まあ いいんじゃない、今オーバーキャパ
ー、まあ体力の続く限り、
うん、あと5年は、
まあ、頑張れ、
しっかり頑張って、あとは惰性かな、う
ん、じゃあそんな感じで、まあ、体だけ壊さないようにね。
そうだね。
体重は大丈夫？そんな落ちたり、夏場に向けてバテてしまったりとかってのは。
そうね、増えてないのが素敵やなと思って。
まあ、素敵ではあるけども黄色信号までいかんけど、うん、うん、
あ、ちょっと見て、
何何、
成果を、
うん、
ほら、
うん、分からん、まあ、申し訳ないけど、あのお腹になんか横線入ってんなっていう、それは何の跡？
これ、
うん、パンツのゴムにしたら上やし。
これですか、うん、いや、これはデブの跡
けど。いや、違うでしょ。なんかベルトかなんか食い込んだ跡じゃないの、それって。
いや、違う
よ。
このこのシワの跡じゃない？
そんな？
いや、うん、ぽっちゃり系でやらせてもらってます
まあでも、うん、体重が、まあ、この年になるとね、何もしなければ体重は勝手に増えてると思うんやから、増えないっていうのは一ついいことであるのかもしれんね。
いや、ジムのおかげやと思うよ。
ああ、そうやね、
うん、
その前回話したパーソナルトレーナー、
うん、あれがすごく効いとって、うん、一番最初に行った筋肉痛2週間取れんくってどうにかなっとるんかと思ったけど、いや、やっぱあれやね、体の筋肉が喜んどるんかなって、うん、
7人のお宅みたいなこと言ってんな7人のお宅でうっちゃんが言ってたセリフみたいだね筋肉が喜んでいる
、まあ、そういうことやと思うよ、うん、
まあ、
活動中ってことやろ、
うん、まあね、あとはまあ筋肉痛はできるだけ、まあ、サプリなりである程度緩和はできるから、その辺を積極的に取っていくとかね。
あの、
うん、見た、
BCAA、 あれが筋肉痛に効くの？
俺は単純にもうプロテイン取ってるけど、正直 BCAA の効き具合がよく分からん。
アミノ酸、
うん、アミノ酸なんやけど、なんだろうな、
補修に必要な栄養が入っているって思ったらいいの、
うん、
ね、筋肉の補修に、
うん、飲むタイミングが分からんかったんで、ね、あとまあ量少ないよね BCAA って1回に飲む量やっぱプロテインぐらいこうドバッと取ったらなんか効く気がするやんっていうすごく
ていうか追い込まれるから途中で吐きそうになるってね。
あ、
あれを飲んどって
やっとる最中に飲むんや、あれ。あ、そうか、ああ、
やっとる最中も飲むし終わってからも飲むし、
うん、そう、やっとる最中、俺あんまり、そう、俺もやっとる最中なんか取る余裕がないから、 運動中はむしろもうなんとか水分補給とあと、まあ、電解質系の補充に集中して、うんうん、終わってからプロテイン、
うん、
一時そう BCA も飲んどったけど正直ちょっと分かんなかった、うん、
まあ僕筋肉つけるっていうよりかはなんかこう代謝を良くしたりとかなんかそういう方に振っていきたいなと思っとって、
うん、まあでもそれはそれぞれの第一歩はまず筋肉つけるじゃないの？
まあ うん、そうだね、うん、まあ今ついてないからつけていいんかなと思うけど、うん、
まずはつけるでその後にまあ落とすなりなんなりっていう、うん、シチュエーションが出てくるからね。
イケオジにならなしね
前から言ったんだよ
イケオジ
目指すイケオジ
なりたいんやってね、うん、ちょっとイケオジの、
うん、
こう塾長みたいな人を見つけたからその人に塾長になってもらってイケオジ会の
塾長なん
塾長
あの普通にあのなんか見本とか兄貴分でいいんじゃないの塾長っていうかねなんかそういうグループがあるの
いやもうねなんていうかな雲の上の人みたいな
感じの人、ね、ああ兄貴分にするにはちょっと遠すぎるっていう一郎かっこいいなぐらいの感じ
いやもうなんかレベル的にはそのぐらいの感じで あのワイルドねそのおじさんが50、
うんうん、
後半かな、うん、けど考え方もワイルドであの、まあ、まあ会社の会長さんとかっていう立場ねんけれど、うん、なかなか会えん人ねんその人でも馴染みの車屋さん行ったら会うんやってあの同じ趣味で来とるから
なるほどなるほど仕事的にはもう雲の上やけど趣味の範囲で割と会える機会がある、
うんうん、すごいねんってあの、うん、豪快すぎて
なるほど
その高級なお寿司屋さんの行き方とか、うん、あのそういうのも知っているし、
うん、
なかなか行けんようなところに連れてって当たる可能性もある、う
ん、ああなんとか一元さんお断りじゃないけどちょっと完全にお断り的なところに、ねうん、その人のなんだろう連れっていう枠でいけそうな感じがすると
なんかそういう枠があるから、
うんうんうん、
あの なんでもやわあの買えん車があったとしても優先的に購入権が回ってきたりとかこんなのありますけどっていう枠があるんやってねメーカーとして、
うん、なんか、うん、聞く聞くちょうど俺聞いとるやつでもポルシェを買ってだうんまあ、人がおるんやけどやっぱりそのポルシェも欲しいっつってパッと買えるもんじゃなくてやっぱりそのまあもうお店としても価値が分かる人に買ってほしいから、うん、店頭に出す前にまずちょっと知り合いに声かけてとか常連さんにちょっと打診してから、
うんうん
うんうん、まあで大体そこで買われるから初めての人はこれはなかなか買えないみたいな話は聞くしまあ気持ちは分かるね
そうなのそういうのに声かかるような人だから、う
ん、え何増車するってこともうランドローバーさんがそろそろ来るというこの時期にその車の話をするっていうのは
いや
声が奪ってたね
いやいやそんなそんなこれはこれ
これはこれ
これはこれで、
うん、
多分僕ぐらいの規模の会社の人やったら、
うん、
これを買ったらビビると思うんだけど、
うん、あランドローバー
なかなか買えない、
うん、
頑張ったから買うんだ、
ね、確かに
うん、
そういうのあるのがいいよねでも間違いなく、
うん、まあちょっと見せびらかどうかな、
ね、いや期待してる10月、うん、5月
なんかもう船に乗ったっていう情報が来たから2ヶ月以内に来ると思う、
うん、あでも船に乗ってから2ヶ月ぐらいかかる
なんかどこの港によるか分かりませんって言っとったしその降ろす作業があったとしたら最大2ヶ月かなって言っとった。
ああ、なるほどですか。そもそもランドローバーはイギリス？
イギリス。
ただまあ製造がイギリスなんっけこれ、
うん。
あ、イギリスなんだ。ああ、じゃあまあほぼ地球の裏側から回ってくるからまあそれなりの時間はかかると。
どんな匂いするんかな気になるな。
匂い。
前回フランス車乗っとったし。
ルノーね。
ルノーの匂いってあるんやって。
う
ん、
へえ。
ワーゲンの匂いもあったし。
その前ワーゲンのゴルフ、うん、ポロ。
ルポ、
ま、あルポ毎回間違いない、
うんうん、外国の匂いがする、
ね、ドイツの匂いフランスの匂いときて次はイギリスの匂いを感じると なんか順番、順番出たらその次はイタリアですかって言いたくなるけど、
あどうかな。
イタリア車ってさらに趣味性が高そうね。
趣味性高いし壊れるイメージが強いね、うん、
そう、それも含めて、
うん、
うん、お買い上げ1000万です、維持費がそれともう一声ですみたいな、
難しい
しかもこの北陸の金沢なんていう天気が悪くて湿度高い、うん、もうイタリアからしたら真反対みたいな天気のところにね。
もうランドローバーでも、うん、扱っとる、
うんうん、
ジャガー、
うん、
あるないね、ジャガーは、うん、壊れる話はよく聞くもう維持できんっていうぐらい壊れるらしくて、その当たったのが悪かったんだと思うけど、
まあまあまあ、その当たり外れはあるわけどね、うん、にしても限度はあろうと、
うん、そうだね、新車保証がついとる間は乗ろうと思います。
あ、なるほど、
うん、
ランドローバーね、来たら、あ、そうそう、またちょっと別のポッドキャスト、聞いてるポッドキャストじゃないけど、
うん、
なんかジムニーが、会社で買ったんかな、うん、あれの人、うんうん、で、ジムニーの中で収録っていう。
面白いね。
うん、なんかいろいろと方法はあるみたいだけど、その時は本当に、助手席にその MC の人が座って、この収録のこのズーム、うん、俺だったらズーム P4 を、うん、どっかカップホルダーにガツッと入れて、
うん、
マイク伸ばして手持ち、俺が左手で自分のマイク、右手でその運転席にマイク伸ばしてどうちょっとエンジン音が聞きながら、あーいいねー、
え、運転中なの？
運転中、
あ、面白いね、
がっちり運転中、その運転席でしかも、マニュアルのジムニーかなんかガタガタガタガタっていうような、
うんうん、
しかもなんか、うん、その人は買ったのはその助手席の人の会社なんやけど、だからまた運転席の人はちょっと乗らせてもらってるんやけど、
うん、
せっかくからちょっとオフロード行こうぜみたいな感じになって、
うん、
ノードを突っ込んでみたりしとったみたいにまあこの辺でやったらとりあえずあれかね、里山乗って、
まあオフロードとかやったら内灘の海とか行くんじゃない、
ね、いやいや、とりあえずそのランドローバーでやろうと思ったら里山乗ってとりあえず穴水あたりまで、あ、穴水まで行かないか、どっか七、
もう全然ガンガン県外とか行きたいけど、
収録的にはあんまり長なっても大変やからね、
収録か、
そう、
収録はそうだな、
千里浜往復だとさすがに短いかな、
そうやな、まあなんかオフロードのやつ買うけれど全然オフロード行きたくないし
あ、結構その辺なんか宗派があるね、
うん、
ジムニー買った以上は山突っ込もうぜって、あと、いや、そういう目的じゃないんやっていう、
うん、まあ僕的にはオンロードやわ、うん、これ
確かに、うん、まあ、うん、もし、うん、よろしければ収録はしてみたいかな
やってみますか、
うん、うん、まあ、9月ぐらいに来るとしたら次のそのこのマルトの2人収録会ぐらいで、
うん、
おもろに、その場合当然日中になるけどどっかの時間であ
、でも9月末に、
うん、
え、
今から2ヶ月経ったら8月末とか
9月頭ぐらい、ね、うん、うん、で来てから、うん、コーティングに1回
だよね、まあ済むではないね、
行っときたいし、うん、1週間ぐらいは、
うん、
お預け期間があるような気がするな、
まあまあ、もう9月中でしょ、それの感じで言っても、
うん、多分ね、
うん、
予約しとかんと
まあ一応じゃあ 仮の予定として、うんうん、次回の2人会はなんかおもろに始まったなと思ったら、いつもの俺のはい、本でラジオなんとかって言ってる後ろでブーンなんか振動を拾ったんだけどっていう、
いやもうこれに関しては何も落とせんと思うわ、
うん、あ、静かなんや、
むちゃくちゃ静か、
なんかランドディフェンダーってあ、まあ、やっぱ今のじゃないもん、なんか俺がそのなんだろうな、
オフロードっていうイメージをもう覆しちゃってる
の
これ、
オフロードっていうよりもそのディフェンダーっていうのがやっぱある程度古いやつっていうイメージがあって、
うん、
まあ馬力はあるけどポンコツっていう、ポンコツというかまあ用途止まるっていう、エアコン止まったのもなんだろうって話を、うんうんうん、ね、多分90年式ぐらいのディフェンダーの話あるけど、
もうなんかいきなり高級車になってるこれ、
うんうん、素晴らしい、そういうのはちょっとね、ぜひ
エンジンかかってるかどうかわからんディーゼルなのに、
すごいね、そんなプリウスみたいな
ぐらい静か、外におってやろ、
あ、
うん、
いいね、そういう車トークを全開でしてもらって、できるだけ俺が ついていけるように頑張りますっていう。
このフェンダーのスケベなラインがいいんです
よ。あ、それはじゃあ次回に向けて。いいよいいよ。エロいよねディフェンダーみたいな話をね。もう誰一人ついてこいよな。分からん。
車好きにしか分からんと思うんな。
まあいいよ、まあ、それで触ってくればいいんやしね。
うん。
ああ、まあ実際ねこの番組ね基本的にそのまあ視聴者大体まあ10回ぐらい10人ぐらい聞いてんのかなって感じのやつだけど、たまにそのグッと増える時があって、うん、それはやっぱり普段してない話をした時かな。
何に引っかかるんかね、
分かんない。とりあえず直近ではそのブルージャイアントの回がちょっとグッと回数増えたりするんで、
うん、ブルージャイアントってそこの題名に書いたからか。
あ、そうそれはある、うん、タイトルに入れて一応 SNS で、告知するときにその簡単な話した内容パパパッと書くから、うんうん、まあ、どっちかに引っかかったんやろね、
うんうん、
ブルージャイアントと、あ、武藤の引退試合。
あ、それは
強いね。これは確かに分かりやすく強いね、うん、
コアなファンが多そうやね、
うん、そう、あ、そうね。あとはまあ年始のなんか今年の抱負の回もなぜかこれはなぜか本当に分からん、まあ、なんかちょっと聞いてみたかったんかね、
うん
うん、って感じで。だからまあもしかしたらそのランドローバー回あれ妙になんか再生数増えたなっていうのがあるかもしれない。
ランドローバーね、
さすがにマニアックなすぎるか。
なんでこれを買おうとしたんだ。
いくつか検討したんでしょ当然。ルノ、同じルノーの、まあ、上位にするとかもう選択肢にあったわけでしょ。
一番最初、
うん、
あのベンツの A クラスって、
うん、ああ、まあなんか、
うんうん、まあ、一番ちっちゃいやつの、うん、ハイパフォーマンスモデルがあって、
うん、
もうかっこいいこれにしようって思ってたんや、
うんうん、
もうこうなんか世間の眼鏡、
うん、
ベンツに厳しいんですよ。
厳しい、
うん、あ、おベンツ乗っちゃってるんですねっていうさすがにそれでは現場はいけないし、これでも現場行けないんだけれど、あの人もうベンツ乗っちゃったんですねっていう世間の目がちょっと気になってビビりましてですね、あ、ベンツやっぱりまだ早いんかなっていう。
なるほど、でもなるほど。
一応視野に入れたからには調べたね、うんうんうん、ベンツってどんな車、
うんうんうん、
すごくコストパフォーマンスがいい、かっこいい。
ああ、なんかそう。
中が上質。
まあ、なんつうか、言い方悪いけど、なんかおっちゃんが割と買う、ある程度頑張って買う候補の一つ、うんうん、でかい一つ
か、まあ。なんか、クラウンと一緒な、あれなんじゃない、うん、いつかはクラウンみたいな。
う
ん、
確かに確かに。
まあ、うん、なんかお金持ちの人がベンツによく乗っているのは、
ねね、
うん、わかる、うん、あのベンツ選んどけばすごくエレガントだし、
うん、
質が高いから、
うんうん、そんなバカ高くもない、
そんなに、
まあ、それモデルを選べば、
うん
うん、
なんかアウディ BM があって、
うん、
その上にベンツがあって、うん、そのゾーンの上にポルシェとか、
あ、なるほど、
が来るの、
うん、
でポルシェクラスになったら1000万超えてくる、うん、
あ、そこが1000万の壁なんや。
1000万より低いモデルはあるけれど、なんか選ぼうと思ったら1000万超えてくる、
うん、
でもベンツじゃなかった BM アウディあたりは5、600万ぐらいから、
うんうんうん、
でその上は800万かな、
うんうんうん、
がベンツぐらい、
うん、なるほど、
やっぱり価格のグレードがありますね
なるほどね、まあ確かに、うん、そういう意味ではランドローバーはポルシェあたり感覚、
ここ、
うん、
ポルシェと同じぐらい
ぐらいかね、
うん、うん、でもこれが気に入ったのはかっこいいのもあったけれど、うんうん、周りの目がこれどういう車かわからん、
あ、
これいくらするのっていうのがもうちょっと低く見積もられる っていう淡い期待が
淡いね。そういう、そういう、そういう評価が定まっとるかと思ったら期待か。確かにそのさっき言ったベンツに乗るとなんていうかもう、うん、ああそういう感じねって見られるに対して、うんうん、これはまあ確かにあんまり詳しくない人が見たらまあ
なんかジープ買ったんっていう、うん、そういう感じやね。
なったら、S、なんかちょっとした SUV のあ外車なんですかねぐらいの感じなんかね。まあ、
来たらでっけえけど。
ああそっか、俺はそっか写真でしか見てないから結構やっぱでかい。
でかい。
明らかにでかい。
正面から見たら、うん、ほぼ2メーター角でっけえ。
でっけえ。
ほぼ2メーター角で長さ5メーターぐらいあるし、でっけえよ。
さすが外車、海外の車本当になんか寸法が向こうの道路仕様だよね。
うん。まあ、でも普段ハイエースのワイド乗っとるけど、
あそっか。
それに比べたら車内はちょっと狭く感じる。
それあれに比べたら大概、うん、大体の車そうでしょ。
フェンダー出とる分キャビン中ちょっと入るから、
まあね、
その分かなと思うけど。
でもまあハイエースと比べるようなサイズの車ってことだね。
そうです。
すごいな、なかなか期待。
いやーやっちまいました。
まあまあもうちょっと、もう2ヶ月少々で楽しみに、
ね、うん
楽しみに、うん、来たらまた見せてもらうわ。
はい、
はい、うん、さてそれではといってあんまり話すこと決めてなかったんだけど、
どれに行きますか。
どれに行こうかなと思って、まあうん、最近まあちょっといろんな試合を見に行ってるんだけど、ここ2ヶ月でツエーゲンの試合を3試合、
うん、
ヴィンセドールの試合を1試合。
ヴィンセドールって何だ
というのは、フットサールの F2 リーグの、うん、プロチーム、
うんうん、
ヴィンセドール白山、うん、白山市がメインホームで、ホームスタジアムというかホーム会場は真っ当市民体育館でやってるかな。
メリンのとこ、
あじゃない、市役所、白山市役所の近く、陸上競技場とかいろんなものが
連結してる、あるね、
うん、あそこが、ホーム、うん、まあ、なんでかっていうと一応その、ね、年始の
推し活か、
そう、うん、推し活を何かって言ってたんだけど、改めて、まあ、いろいろとちょっとねうにゃうにゃ考えてみて、うん、やっぱりそのなんだろうな、アイドルとか、
うん、
ちょっとその辺を推すっていうのはどうもやっぱり合わんかなと思って、
うん、
ちょっと方向転換として石川県のスポーツ全般を押すではないけどちょっと応援してみようと思った。
うんうんうん、
本当に今は一応そう津営源とかもその当時まあ書いてはいたんだけど、
うん、
まあせっかくだから津営源だけじゃ面白くないし、まあ太されてたからヴィンセドールも見てみたいなと思ったし、そうすると石川県には石川スポーツユナイテッドだったかな、石川あららら、
うん、
っていう団体がありまして、
うん、
何かというと、ちょっと石川県内の7つのスポーツチーム、いやプロとは言ってないんだね、スポーツチームが連合して横でつながっていきましょうと。
それは、種目は、
種目がまず まあ、上がってる名前でいくと石川ミリオンスターズ野球ね、
うん、
津江県金沢サッカーね、
うんうん、
金沢サムライズ、バスケットボール、
うんうん、
PFU ブルーキャッツ、これがバレーボール、
うん、
で北国銀行ハニービーハンドボール、
はいはい、
で金沢学院クラブ、ちょっとこれがバドミントンだったっけかな、これは
学院大、
うん、学院クラブ、
学院クラブ、バドミントンか、 あそこで強いのトランポリンとかか、
学園のやっぱバドミントン、バドミントン、一応なんか、まあ、プロとはプロを、仕切りにはしてないけど、一応プロ的な活動してるところだから、
うんうん、
で最後にヴィンセドール白山、フットサル、以上7つのチームが協力しましょうっていう感じで、実際、先週かな、津江県の試合見に行ったときが、その石川、そのいない、なんか協力、石川、県民デーみたいな感じで、
うん、
ヴィンセドールの選手が来とったとか、確か北国ハニービーズのハンドボールのチームもなんか来てちょっとイベントをやっとったりしてたらしい。 ヴィンセドールも来月の試合でそんな感じの時があって、その時には杖剣が来るんかな、ちょっと忘れたけど、
うんうん、
っていうのがあるから、まあじゃあ一通りこの今挙げた、まあちょっと学院クラブがどうもちょっとどんな活動なんかわからんかったから、うん、それは置いとくとしても、とまあ、ミリオンスターズ、サムライズ、ブルーキャッツ、ハニービーは見ようかな、
うんうんうん、
と思ってます。
ハンドボールって全然見たことないけど、
そう俺もどうなるんやろねいう
まあキーパー怖そうやね。
確かに、まあまあ顔面ぶち当ててくるわけじゃないから、まあまあね
まあそうやけど、
うん、とりあえずで調べてみたら、サムライズ、ブルーキャッツ、ハニービーは現在オフシーズンであると。バスケ、うん、バレー、ハンドボール、うん、オフシーズン、まあまだカレンダー出てたり出てなかったけど、まあ、うん、8、9月とかその辺がスタートになるかな。
あ、そうなんや。テレビでこの間バレーやっとったの見たけど、うん、
やってた？
うん、
おや、じゃあ見逃したかな。あ、だ公式戦じゃないのかな、そのチームに。あ、やっぱり、とりあえずそのサマーリーグってのが7月7日に開始、
うん、
よいしょ、うん、まだそう2023-24 シーズンはまだそこしか書いてないから、これも多分サマーリーグだから本ちゃんじゃなくてっていう感じだと思うんでね、
うんうん、
だから今のところ今の挙げたチームの中ではツエーゲンとヴィンセドールとミリオンスターズぐらいしかそのカレンダーが出てないので、とりあえず次はミリオンスターズを見に行こうかなと。
野球か。
そう、野球です。
あ、
まあ、野球はその今挙げた中では、まあ、サッカーは見てました、うん、フットサルはやってました、
うん、
野球もまあやってたし見てたし、
うん、
だから、
うん、
まあ、
野球は分かる、
分かる、
うん、見とって分かる、
分かる分かる、まあ、プロ野球もまあまあ今も、まあ、うん、ちょいちょい見てるし、
うんうん
うん、ただ、改めて調べて、知ったんだけど、今ミリオンスターズちょっといろいろ大変っつったらあれか、なんか俺が知ってるのと状況が変わってんだなっていう。
経営なんか、
経営なんじゃなくて、ミリオンスターズって昔その BC リーグっていうなんか北信越のチームとリーグ戦やってた、
うん、
だよね、俺が知ってるのは。でそこでなんか優勝したら、どこだっけな、どっか四国とかあの辺のチーム、
うん、
同じ感じのちょっとそのセミプロチームとの優勝 と戦って日本一決めたとか、
うんうん
うん、なんかそれの関東版もあってとか、なんか3つか4つぐらいのトップで全国一決めるって感じだったのが、うん、その BC リーグっていうのがなんかもうちょっと東にずれちゃって、
うん、
ミリオンスターズが所属してる、リーグが今のところ石川と富山しかいない。
あら、
日本海リーグだったかな
へえ、
そう、スケジュール見て、あれ、なんか富山とばっかやってんなと思ったら、富山としかその公式戦がないその代わりに、来週かな、阪神の2軍とやるとか、
うんうん、
場合によってはなんか巨人の3軍とかも来るみたいね。そういうのと組んで、まあ、いろいろとやってみたいなんけど、
うん、
でかつそう、勝手にね、石川のチームやから、ホームスタジアムは石川の県立野球場やと思っとったら、
うん、
県立野球場使ってないんやってね、市民球場の方、
どっち、
東インターの、
うん、
あっちがホームというかメイン、でサブとして加賀と小松とあと鈴かな、あ、七尾もあったな、なんかいくつか、
七尾、
そう、七尾、七尾とかで、むしろ鈴
もう何年、まあ工業屋しか、
そうだと思う、うん、その入る、まあね、
近いからとかそんなんじゃ
ないじゃないしっていうね、まあさすがにそんなに数はやってなかったと思うけど、メインはその金沢市民、
うんうんうん、
みたいね。で、まあ、富山は富山で、なんかまあ、富山市もあれば、小矢部かどっか、高岡とかもあったかなとか、
うんうん
うん。あ、もう一個あった、さ、のみの寺井。
うんうん。
今、見てるけど、うん。うん、市民球場からと小松とかってどこにあったっけっていう感じだな。
小松ドームではやらんの。
小松ドームは、あれはね、実は大人のサイズじゃないの。小松ドームで野球やろうと思ったら小中学ぐらいまでしかできないの、
そう、
半端なサイズなのあれ
そうなんや、
だからまあね、いろいろと、あ、代わりにまあちっちゃいからフットサルやったことある、うんうんうん、あの中で、
まあね、なんかできた当時開閉式ですごいとか 言うとった覚えがありますけど。
他に何やって、あ、車椅子テニスとかもあるらしいけどさ。
うん。
ただまあ、その野球ではありません。てか、プロ、まあ、大人の野球やるにはサイズが足りませんっていう。残念な。
残念やね。もうちょっと、もうちょっとやったな。
代わりに今、なんか、あっこも回収の噂というか話題あるよね。
あ、うん、うん。
その自転車系になるっていう。う
ん、あ、そうか。
BMX とかの屋内施設にするっていう、うんうん、まあ一応まだ案だけで、
それを今、ニュースになっとったね。
うん、ね、うん。そう。新聞の一面載るぐらいにはデカデカと。
うん、
あれはあれで期待してるんやけどね。
そうやね。
うん。まあ、そんな感じで、次、ミリスターを、来週、再来週ぐらいかな。やるから見に行こうかなと。
スポーツ系か。とりあえず、推し活としては。
うん、まあ、地元を、
うんうん、
一応ね、そう、うん、みんな適当に俺が決めたやつだけど、一応この番組はローカル系雑談ポッドキャストなんていうね、適当な括りやってるから、ローカルにもうちょっとなんか、
あ、なるほどね、
っていう意図もある。
そうだね。
し、まあ、うん、そうでもないとなかなかね、ハンドボールの試合見に行こうとはね、
うん、まあ、地元のっていうところやね、う
ん、実際ね、子供の頃とかって、そのプロのスポーツなんか、まあ野球、まあ当時は野球ぐらいしかなかったけどさ、見に行こうとかって話なかった、周りで。
ああ、まあ僕の場合は J リーグとか。
ああ、でもいいけどさ、
うん、
J、こっちだと多分ジェフとかが主にやってたと思うんだけど。
僕一回、
うん、
クラブの時に、クラブっていうか、
うん、うん、サッカー部。
うん、サッカーの、
うん、
少年団みたいなやつに入ってた時に見に行ったのが、うん、清水エスパルスと、
うん、
横浜マリノスじゃなかったかな。
いや、フリューゲルスじゃないかな。
あ、フリューゲルスか。
フリューゲルスが中央、
フリューゲルスって横浜、横浜フリューゲルス、
そう、 AS 横浜フリューゲルス、横浜 AS フリューゲルス、
多分そこ、
うん、そう、あれ一応メインは横浜だけど、
うん、
富山になんかある縁があったはずなんだよね、うん、確かフリューゲルスの番組昔やってたわ。その辺で、うん、確かに、ただフリューゲルスが90何年だ7年か8年ぐらいに潰れるんだよね、うん、
あ、そうなん。
だから横浜 F マリノスになったの。
あ、 F はフリューゲルスな
ってことになってる。
へ
え。ほぼほぼだから、でもフリューゲルスの選手はもうみんな散らばったんじゃなかったかな。別にマリノスに合流したから F ってだけじゃなくてっていう。
まあ、でも残念ながらその当時は仲良しクラブやったからさ、
うん、
まあ、僕自体があんまり大人のすごい人のプレーを見て何も感じんかったわけ、
うんうん、あ、でもプロ見にやっぱ行くんや、行ったんやね。
行った、うん、
そう。ただそれがおそらく年に1回しか機会がなかったはずなんだよね、 J だと。プロ野球だと一応年に2回あった、セリーグとパーリーグが1回ずつ来るっていう。
いい思い出、
うん、だよね。そう、俺も一応小学校の頃なんか学童野球だったし興味はあったけど見る機会がまだないのね、
うんうん、
特にプロ野球なんて当時チケットがそもそもまあ人気もあるし、うんうん、ほぼ唯一の機会だから、うん、ない。学童野球で一遍行ったらもう人気のある中日の方じゃなくて、セリーグの方じゃなくて、
うん、
ロッテ対日本ハムというパーリーグの中でも人気が低い球団同士の試合っていうね、うんうん、ぐらいしかなかったんだよね。し、それもだから年に1回だから、終わってしまったらまた来年って感じだけど、うん、だからまあやっぱりその近くにプロチームというかそれなりのチームがあるっていうのは本当に、
いや、うん、上がりますよね、
うん、
士気も上がるし、 その、うん、なんていうかな、リトルチームっていうか、
うんうんうん、
ユースみたいなやつも できて底上げになるよね、
うん、戦力的な底上げも、まあ、環境的なにもいいし、
うん、
その応援するとかってその身近にあるっていう近さ、
うん、
そこで集まって盛り上がれるっていう良さもあるし、
うんうん、
まあ、子供だけじゃなくてそれはもう大人とか、まあ、通営源なんかやっぱ規模がでかいから、
うん、
飲食店なんかも結構、
う
ん、
そうやね、
含めて盛り上がってる感じがあって、それが本当に改めていいなって思ってね、
うん、
ほんの10年前何もなかったよねっていう、
うんうん、
10年前ですね。か、通営源が一応2006年発足で、 J1 釣りがでも10年ぐらい前かな入ったの。それまでまあそのアマチュアレベルだったから。
釣り源っていう名前も浸透してきてる
ね。
最初いかがなもんかと思いましたけど、
どっそ思ったもん
やね。制限か、
制限だから。でもそうね、ちょっと北陸以外の人に聞いてみたいね。津営源ってどう、名前どう思いますか。
分からんよね。
多分分からんと思うけど。
方言やもん
ね。うん、一応あ、津営源の由来知ってる？
お、知らない。
ドイツ語で、二つって意味のつばいてと進むって意味の営源合わせて津営源。
そうなんや。
ということになっている。
なんかロゴはドイツ語っぽい感じの。
あ、だからそう、発音しようと思ったら津営源、ドイツ語的に発音になるんだと思う。うん、あ、うん。直接関係ないかもけど、今言ってる英会話先生がツエーゲンっていうのを発音するときはなんかツバイゲンみたいな感じの発音してたと思う。
うん、
うん、
そうなんや。
だからそれ見てもいや絶対にそれツエーゲンぞみたいな、その方言ありきの名前やんかっていう。だから、うん、
まあみんなダサって思ったかもしれないね。
しね、みんないじったよねっていう、
うん、
余英言とか。あの、いや実際フットサルやった時に割といたよ、もう余英言、あと何かあった、2つ3つぐらいなんか通英言文字のチームいたわ。
うん、
うん
うん、ああなるほどね、
うん、でもまあそれもやっぱり ありそう あればこそだよね、
うん、
なければ何も盛り上がりも何もない、
うん、
割とそう、そうだな、あれも結構前、いつまでかな、2010年ぐらいかな、まあの、サッカー系のニュース記事だったんやけど、
うん、
ツエーゲン発足間もないあたりの頃をインタビュー、なんていうか記事に書きに来た記者さんが、金沢まで来てタクシーに乗って、まあ、ちょっとサッカー競技を行きながら、この辺だとスポーツ何が有名ですかって言ったら、松井秀喜だよって言われたっていう。ジャンルじゃないよね、松井。まあ確かに強かった、松井は全て、うん。そう、サッカーとか野球じゃないね、松井っていう。
おもろ。
ね、いや実際、まあ、
そういうカテゴリーだ。
だからそのヤンキース行って活躍してた頃かな、それかもうちょっと前やったら巨人でバリバリやった頃か。
すごいよね。そう。
で、その、うん、じゃその次、もし上げようたら多分当時はあの相撲の出島とかやったんじゃねえかなっていう、
うん
うんうん、なんかもう良くも悪くも個人にフォーカス当てまくってあんまりその競技とか団体に行かないっていうのを、まあ、津営源が変えてくれた感はあるよね
っていう、うんうん、そうだね、うん、地場で盛り上がるスポーツっていうくくりだったら、うん、まあ何がありますかって今言われたら津源っていうわ ね、
多分 その記者さんが今来て同じようなタクシー乗って、うん、今最近どこがスポーツ盛り上がってますかって、ああやっぱ津源じゃないかなって言うんじゃないかな、うんうん、今だと
と思うよ、
うん、
認知されとる、
うん、やっぱ規模は、まあ、今のところは津源とビンセしか見てないけど、うん、ビンセどれしかやっぱ津源の規模すごいね、まあ、F2 っていうのは、まあ、太さがそもそもまだ規模ちっちゃいのもあるけど、
うん、
ビンセの方が多分100人いたかいないかぐらい、ね、で観客が。で、ツエーゲンは、3試合見に行って5000、6000、8000かな。
すごいね。うん、
まあ、最後の試合はあの1万人チャレンジデーつって1万人目指そうって言って、多分結構たたけんとかも配ってるけど、うんうん、でもやっぱ来るっていうのは大事だし、うん。やっぱ桁が違う盛り上がり。
ね、あの、ツエーゲンって、
うん、
J2 1になったことあるん？
ないです。
あ、じゃあなったらまた盛り上がる ね、うん、
し、あ、そうやね、うん、今新しいスタジアム作ってるけど、その辺の絡みもあって作ってる、うん、あのそれこそ今の金沢市民球場の隣、ね、
うんうんうん、
だから今後はあの辺がスポーツの中心になっていくんかなっていう。
もうあそこの前通るたんびに、
うん、
もうなんか建造物にね、うん、ムラムラするんや
って。なんでムラムラってね。
このキャノピーがすごいとか。あ
の特殊な性癖をお持ちの方ですか。
なんかサグラダファミリアみたいに隣の区画まで伸びてくるんじゃねえかって思っとって、うん、多分道またぐような気するけど、あれ、
あ、でも結構デカめの規模だと思うし、
うんうん、 もう道またいどったよ。
ああでもそれね、まあ当然あれがですか、9月に完成予定。
あそうなんよ。
まあ本格稼働は来シーズン、来年の2月3月がの開幕戦がやけど、まあもちろんそれまでに準備、プレ試合とか、
うん、
うん、もう含めて確か一応9月か10月ぐらいに予定で、今一個トラブルとしてなんか駐車場の用地接種がうまくいってなくて、
うん、
なんか2つぐらい、
うん、
なんかその土地の持ち主と折り合いがつかんとかっていうニュースがあった。
うん、お金で、
いやお金でもなんかどうにもならなかったみたいで。
えそうなん。
だからなんか今そのもう土地接収になるみたいな、じゃその公共事業的なものの邪魔っつったらあれやけど、
うん、
うん、まあそこだけで止めれんからなんか接収になるみたいな記事が上がっとったけど、まあでも建物は順調に立っとるみたいね。
そうね、
うん、
あこう通るたんびにジロジロ見てますよ。
改めて、あそうですか、そういう意味じゃ、今、ツエーゲンがメインで使った、その、あれは県立サッカー場でいいのかな、ちょっと名前があれわからんけど、
うん。どこや、
あ、いや、あれなんだ。ああ、地名が出てこない。まあ、スポーツセンター、西インターの近く。
うん。
まあ、3点とか。
うん。
うん石川県
それそれ
確かにそれ地元的には3点やね、3点やね確かに、
うん
うん、あっこがまあ客は入るんや、まあ入れれるんやけど、うん、やっぱ施設の老朽化というかね、
あ
座るとこ結構剥がれとったりするし、
うんうん、
まあトイレも、うん、あるけどもって感じだし、まあそれ、ね、メイン側で座ったらもうちょっと便利かもしれんけど、まあまあいろいろと実際多分それあのままだと J1 には上がれるんだってね。J1
施設的な。
そうそう。実際 J2、J1、J2、J3 全部別のライセンスがあって、
うん、
そのアマチュアチームから J3 に上がろうと思ったら観客が何千人入れます。まあこれこれの施設が全部あり、まあもちろん照明も含めて。
で今作ってるのはもちろん J1 対応なんでしょ。
だと思う。ああもしかしたらちょっと客席数は足りんかもしれんけど、そこだけそれならまあ増やせばなんとかなるみたいな、それ以外の設備は整えとるはず。
ケースケ本田さんのね、
ああ
パワーでね、
パワーでね、
うん、
うん、実際そう見てるホームページなんかで見る分にはかなりやっぱ新しいというか、
うん、素敵やった、
うん、
ムラムラ
するムラムラすればいいね。だからまあツエーゲンさんには頑張ってほしいけど、まあ、今期の昇格は多分ないねっていうぐらいの今の成績では、まあ、下から何番目やからな、おちんこ通りに乗るっていうぐらいの、うん、じゃんかいではあるけど、まあ、そういう意味ではね、そうね、どのチームもあれか、ハンドボールが強いのか、ハンドボールがめちゃめちゃ勝ってんだよね
確か。そうなんよ、
確かね、うん、ハンドボールは何連覇とかしてたはず、全国リーグ、
うん、ブルーキャッツはエバタさんやったっけ、
エバタさん、
バレーの日本代表の人とか、
あそうなんや、
来てなかったっけ、
ああちょっとあんまり少なくともリーグ、まあ、一番上のリーグにはおるけども、
うん、
どうだったっけ、優勝争いまでしてんのかな、してるっちゃしてるのか、国秋季全日本選手権っていうのを2023年に優勝してんね。
あ、
だからまあリーグ戦じゃなくてそのトーナメント戦、ね、カップ戦かなこれは。うん、うんうん、あサントリーとか勝ってるからちゃんとした、まあ、有名でかいとこ、まあ、そこを取ってるっていうのはやっぱ力が上がってきてるってことだよね。
うん、
はい、まあそうね、
そうか、
まあ、その女子系2つを除けば、まあ、ミリオンスターズはさっき言ったような感じだし、ツエーゲンもまあなんとか J2 は維持してるけどって感じだし、サムライズはもう一番下まで落ちちゃうんじゃなかったっけ、
あらららら、
B3 まで行ったかな、 B3 だね、うん、 B3 うん、 B3 では、まあ、どんなもんなんかな、真ん中ぐらいなのかな、 B2 確か結構惨敗の記録を北海新聞で見てた、
あれそうか、
あおーでそうか、今初めて知った、本格的な活動拠点を七尾市へ移す、へえ、
うん、バスケット、
うん、サムライズ金沢サムライズと言いながら本拠地を七尾に移すと、まあなかなか厳しいみたいね、うん、 からまあまあうんだから一番いいのはやっぱ勝つことなんやけど、
うん、
まあうーんまあそれ以外でも盛り上がれていけたらいいなという、まあ、それにちょっと俺も体感できたらいいなと。
そうね、うん、
実際そう今ツエーゲン3試合とヴィンセドールの試合合わせて4試合見て1勝3敗です。
できれば勝って盛り上がりたい、
ね、あそれだけ、それだけにそうあの一勝がその直近で見た強いゲームじゃないけど、
うん、
やっぱなんかやっぱすごかった。負けてもやっぱり応援団はまあよくやったみたいな感じでやるけども、うんうんうん、やっぱ勝った時は客の残り具合がやっぱ多い、うんうん、負けたらまあみんなわーって帰ってるけど、
勝ったら売上も変わるんですかね、
じゃないかな多分、
まあ、露店のね、
うん、実際俺はあのその勝った試合は終わったも終わった後もちょっとしばらくその辺うろうろとして、うん、ちょっと酒の一杯も飲んで。
そうか、
うん、
あじゃあまあ売り上げ伸びとるってことだよな、
うん、しまあああそうか、ちょっと他の日見てないけどちょっとしばらく、まあ、その飲食買ったから、
うん、
座るとこでちょっと休むとかあったら座ってちょっとダラダラしとったら割とそのグッズに試合終わった後にグッズショップに行く人数いたから、うん
う
ん、やっぱ勝つとみんな財布が緩むんやねっていう、勝つことは最大の経済効果。
グッズのコーナー見てきた？
見てきた。
面白いのあった？なんか
面白いのというか、
でもユニフォームとかか。
そうユニフォームと、Tシャツは買ったんやで、普通のツエーゲンっていう Tシャツ、うんうんうんうん、それはいい あったんやけど、あのユニフォームが、
うん、
うんと、あこれ見てないと分からんかな、レプリカユニフォームって、
うん、
いわゆる本物じゃない、ただデザイン、まあ、生地が本物じゃないけども、
うん、
デザインとか背番号とかは、同じですよっていう、同じフォント使ってたりとかロゴ使ってたりっていうのがない、
うん、ない、
ない。ユニフォームはオーセンティックって本物と同じやつ、生地も気合入ったやつ、
あむしろいいんじゃない。
でもってことは、ね、もちろんお値段も1万5、6千とかシャツだけで、
うーんちょっと本気すぎるな、ね、
そう本気、ちょっとこれはそうかと思って俺は T シャツ買ってんて、
ね、うん、なんか間ぐらいのところが欲しいね。
ね、 T シャツともう一個上、あ間、あまあそのなんつうのね、 T シャツは本当にただの T シャツなんやけど、なんか運動用のなんかちょっとあのナイロン系の生地のシャツが、
うんうん
うん、まあ6000か7000だったけど、まあ、それが間っちゃ間なんかなっていう。
そうね、1万も違うんやったらちょっとうってなってしまう ね、 ね、
そう考えるとちょっと途端にその応援ってか応援席にいたシャツユニフォーム着てた人がみんな結構気合い入れて買ってんだなっていう。レプリカの1万1000ぐらいのものやったら、ね、まあみんな、まあ、ちょっと、うん、買うよねぐらいの感じだった、
うんうん、
みんなオーセンティック買うんだって。
7、8000やったらあまあ、
ね、
やっちゃおうって思うかな。16,000はちょっとな、
まあ、6,000円か、でも、まあ、まあ1万全1万切るような値段ではなかった、うん、うん、
そうか、
ただもう本当勝ち試合は本当にあれはうん、なんつうかいいね、
うん、
盛り上がり声は、ただし俺はゴールシーンを見てないっていうね。
なんで
2対1で勝ったんやけど、
うん、
まずね前半終了ちょっ5分前ぐらいに、
うん、
マルチにトイレ行ってこうかなと。あんまりじゃあ押してなかったよその時間帯、むしろ押されとったし、まあ これで前半終わりかな、しのいで終わりかなと思って、ただ今にパーっていこうと思ったらわーって思ったらゴール決めとった。
持ってないね、うん、
で次そのハーフタイム中にちょっと飯食おうと思ったら、その日、まあ、その8000何百人おるから、
うん、
結構並んどったんってね、
うんうん、
まあいいかっつって並んで、とりあえず何か食いたかった、それその日がだった6時キックオフだから、その時点でハーフタイムでもう7時ぐらい、
うんうんうん、
まあちょっと軽くは食ったけど全然まあ足りなかったから、並んどったら間に合わなくて、ああもう始まっちゃった、まあいいやとりあえずっつって持って、もうトコトコって言ってたらまたわースタジアム入る前に、ああそうか、
決められたシーンは見たんや。
そう逆にそう、決められたシーンは見た。持ってないねっていう。
なんでみんな盛り上がっとるか知らんまんまなんや。ああ。
まあ、それも含めて、まあ次、まあもう、どうすかな、多分まだもう1、2回は強い限行くと思うから、
うん、
そこでもうちょっとスッキリと、8試合とゴールシーンを見たいかなっていう。 うん、思います。
そうか。
なんでまあ、いかがですか。
いやもうなんかその推し活としては、
うん
うん、僕は違う切り口やな。あの、
うん、
ローカルの推し活で言ったら僕、うん、お風呂旅しとるやん。
ああしとるね。お風呂銭湯、
うん、
どっちかっていうと、うん、
あれは一応そういう活動の一環になるんじゃない。ローカルを盛り上げるっていう、
まあねね、うん、まあそこの情報を持っとるってことは人に勧めれるってことでもあるしね。
そうだね、意外と、うん、あの風呂好きな人多いから。
風呂好きな人多くてもなかなかやっぱり決め打ちになっちゃう。俺なんかも近所温泉ばっかり行くけど、やっぱり地元の近く、まあやっぱり利便性が高いところやけど、うん、まあちょっと違うところ行こうと思っても情報がそもそもなかったりとか。
行かんとわからんやろ。
うん、それを思ってる。
もう行ってみないとわからないっていうので始まったんだけど、
うんうん
うん、ちょうどこの間、
うん、
スタンプ2周目終わって、組合に送りつけたとこやわ。
あれ何やったっけ。カードタオル、
トートバッグか。
あ、トートバッグ。
うん、だんだんこう何周かしていくと商品変わっていくんだけど、
うん、あ、変わって
る
やん。うん、
どんなの来るんかな、何が来るんかはちょっと楽しみ。
ああそっか、1回目はトートバッグやったってわけで、2回目がトートバッグかどうかは、
うん、なんか黒いトートバッグもあるらしくて、それが来るかもしれない。
トートバッグそんな複数もらっても持ってても、
いや洗濯しとったら色落ちしてくるんやつ。
ああまあ確かに。
もう水色のやつもう一個欲しいくらいやけど。あ
ーなるほど。ああ銭湯ね、まあ確かに。
でも、
うん、
行き始めたきっかけは、
うん、
まあストレス発散もあったけれど、うん、金沢に住んでるのに、
うん、
この町屋の銭湯に行ったことないところがあるっていうのが、
うん、
あのちょっと気になって行ってみたくなって。
ああそうなんや。
うん、
いや、まあ、要は何だろうな、その近場だけ決め打ちじゃなくて、せっかくいろいろあるんやから回っときたいっていう、うん、
そうやね。コロナのなる前から始めたんだけど、
うんうん、
やっぱコロナで あの燃料が上がってしまってね、
うんうんうん、
でその間に、そうね、3軒か4軒潰れとるんやって。
ああだよね。
うん、
あ1軒ぐらいなんか復活せんかった。
復活した、
あの
新しくなった
町屋じゃない、あの、まあ、
せせらぎ通りのとこね、
うん、でも逆に言えばそれぐらいか、4個潰れて1個復活ぐらいの感じか、うん、まあだよね、どこでも立て直せるもんでもないからね、
なかなか難しいと思うし、
うん、
行った中でもうすごい逃げ張っとるわっていうところはそんなに多くない。
あ、
うん、利便性がいいところとか、
うん、
駐車場、あ、まあ総じて駐車場はそんなに広くない、うん、
だよね、
うん、
だってデザインとしてそんな遠くから来る人を集めるじゃなくて近場の人が使う、
うん
うん、え、あっこも潰れたんけ、あの金井湾にあった
東湯、
東湯か、
あずま湯潰れちゃった、
ね、うん、あそこなんかも典型的に駐車場あったっけぐらいの、ないことはない、
横に 4、5台
止めた。基本やっぱり歩いてこれる範囲の人が、近所の人が使って、それだけで回してたっていう、
ね、でも面白かったよ、あのそれぞれの特徴があって、あのお湯の種類、沸かしてるのか、うん、
温泉なのか、
本当に温泉の銭湯もあるし、
うんうんうんうん、
面白くないっけ、こじったら出てくるんって。
まあ日本いや結構あるみたいだからね、
うん、
そのまあ掘らんとでんってのはあるかもしれないけど、逆に言えば頑張って掘ればでんことはないっていうね、
うんうん、
だから、うん、何でもないところに温泉あったりするね。
光明石って知っとる？
光明石、
光明石、
どんな字？
光の明るいして、
ほう、なんか
確かね、
ゲームにできそうなアイテムにありそうな
2つ、
うん、
2つぐらい光明石を通してるお湯があったんやけど、
うん、
すげえ温まる。
どういうこと？
分かんない。
理屈は分からんけど、なんか遠赤外線的な何かが、
そう、なんかいい、
いい
石で、
良い、これは良い石
だから、すごい温まって、あの、ま、なんかまろやかな感じで、 確か小橋湯っていう、小橋湯って意味だったかな、あの東山の橋のたもとのところ、
うん、
交番の向かいっていうか、わかる？
うん、うん、東山の橋のたもと交番はわかる。そのああ川沿い？
川沿い、
うん、
うん、
あるね。なんか
あそこは公明石入っとったり、なかなかあの駐車場が
だよね、あんなとこないでしょ、うん、まあ
一応ある、あるの。
でもえそれは無料？コインパーキングとかじゃなくて
無料、無料だけど高級車やし、
ね、
なかなか行けんし、
ね、あの辺もなんというか、まあ、今は違うかもしれんけど、少なくともできた当初はそんな遠くから客呼ぶじゃなくて近くの人に使ってもらって遊んでっていうのね、
うん
う
ん、
ああ
いろんな、なちっちゃいけど、
うん、
サウナがついてたりとか
あるね、たまに、うん、
意外とねミストサウナが多かった。
ミストサウナっていうと
水蒸気、
いわゆるよくあるサウナのあれとは違ってもうガンガンお湯かけてみたいな感じ。
なんかね、なんかクーリングタワー的な感じの設備のとこから水蒸気ジャーって出てきて、
あもうずっと出っ放しなんだっけ。
出っ放し。
あえじゃ結構メガネとか痛むんじゃない？
ああメガネは持って入らないわ。
あ、
うん、
あ
サウナにはね。
うん、いやミストサウナなんか名前は聞くけど使ったことないなっていう。
まああの喉に優しいけど
、まあ、そうか、まあ普通のサウナの喉に過酷な、
うん、カラカラになるし、ね、うん、温度によってはね、
うん
うん、
サウナね、うん、まあ確かにあるね。なんかちっちゃい銭湯でもたまに本当にちっちゃいでくてもとりあえずサウナがついてたり、
うんうん
うん、
意外とサウナが、
うん、俺なんかそのシクロクロスの遠征で、まあ、コロナになってからちょっとあんまり使ってないけど、まあ、なんかそのローカルの銭湯入ってそのまま
社長やろ
う、
うん、うん、面白いよね。
まあただやっぱりあれもこれもやっぱ都市部じゃないとなかなかないね。滋賀県とかだと、
うん、
琵琶湖の南の方とかってレーサーいくつかあるけど、
うん、
調べても大体もう数パーセント。
あそうね、滋賀県ね、僕
ああまあちょいちょい言ってね、
行った最後に風呂入ろうと思って、うん、出てくるの大体数パーセントねってね。そ
うそうそう、ちゃんとした銭湯というか、まあ、温泉になっちゃうのかな。でもなんか南 の、 あの、うん、三重県っていうの県境の山とかあの辺まで行ったらやっとあるぐらいで、
温泉、温泉、温泉場行ったらあるわと思って、
うん、
あ、おごとがあるよって
あれ温泉なのか、
お遊戯じゃないよ、
うん、
あの、
うん、
いや僕は温泉に入りたかった
んだ。 いいから、はい、あるあそこ風呂。
いやあの探したけどなかったってね、うん、スケベな温泉しかないんかと思って、
うん、ああないんじゃない、ない、うん、そもそも琵琶湖の西の方ってなんかそんな風呂銭湯、まあ銭湯はなんかあるんかもしれんけど、これっていうのはなかった気がする、うん、
そうねんてね。
いやだからそう大阪の方とかね、
うん、
行った時はまあ銭湯、まあ、それこそその辺だったらもう調べたらもうそこだら中にあるからさ、まあ、ただ行ってみると駐車場があるかないかわからんかったりするけど。
ああそうね、
まあ、ないことはないから。でもさっき言ったようにもう 3,4 台しかなくてそこはもう埋まっとって、
うんうん、
止めれば止めようないから次の銭湯行こうってあったけど、なかなかね。で 逆にですが、愛知県とかあっち行くともうちょっとその田舎感が出るからか、
うん、
あのなんていうの、公共施設みたいな感じ、
はあはあね、あなんかそう思うと
温泉とか銭湯か、うん、
金沢ってすげえ銭湯多いんでね。そ
う、うん、なんていうか都市間、なんか大阪名古屋東京とかああいうもう都市部に銭湯はまあ
うん、
まあ公衆衛生の一環ってことで、まあ、多い、実際にで人口も多いから維持できてるやろうけど、うん、金沢この感じでなんでこんなに銭湯あるんやろうなって思うぐらいには多いね。
あの金沢の特徴なんだって。
温泉が出てる、
うーん、何
だろう、
なんで銭湯が多いのかわからないけれど、
うん、うん、実際多分富山とかってちゃんと調べてないけどこんなにないよね。
どうも
普通に、まあ、郊外に数パーセントがあってっていう感じ。
まあ、そう思うとね、金沢お風呂旅
の、ああ、まあなかなかそうね、なかなか良い趣味であると、
うん、いいと思う、
うん、
なんか石川鍵盤っていうのもあるね。
石川鍵盤、ああそのスタンプラリー、うん、
スタンプラリーかな、うん、金沢だけじゃなくて、うん、もう気が遠くなるから、
それは遠いでしょう、
そこには手つけてないんだけれど、
うん、
鈴の端っこにも銭湯あるし、
うん、まああろうけどさ、
そこのスタンプの枠あるのは知っとるげん、
うん
うん、ここか
遠いよね、
仕事で前通ったけれど、
ああ、
はい、ちょっと入ろうかなみたいな気になっちゃうっていうのは、うん、なんかもう持っとってもいいかもしれない
確かにね、機会があれば、うん、まあ、なかなかそのためだけに鈴まで行くはなかなかできんからね、うんうん、
なんかねすごく歴史があって立派な門構えの銭湯とかって入ってみたいんやけれど、
うん、
あんまり
惹かれない。
金沢でどうかな一番昭和感があったのは東山にある銭湯だったんだけど、うん、
さっき言ったその光湯だっけじゃなくて、
違う違う、なんかね入れ墨入った人がしっぽり入ってそうな実際入っとってんけど、
まあまあ、いわゆる一般銭湯かは入れ墨とかそれで拒否できんっつったらあれやけど、
まあ
それいかんだもんね。
僕もそんな普通の感じやったら全然気にならんけれど、
うん、まあスーパー銭湯とかあの辺はもう全部入れ墨はダメって書くけど、
まあダメよね。
ああ、なんていうか、あの辺がなんかそう法律的な区分もあるらしいんやってね。まあ、浴場公衆衛生法の一環かなんかだな、うん、まあ、一般浴場っていうのと、
うん、
特殊浴場っていうのと、
うん、
その他の浴場だったかなみたいな感じのくくりがあって、一般浴場っていうのはなんかその金額安いじゃない普通の銭湯って、あれだからなんか組合で決まってこの金額っていうのもあるし、
うんうん、
それに対して多分何かしらの補助金なんかも出てるんじゃないかなと思う。それは公衆の衛生のためにこの金額でやってください、その代わりある程度は、面倒見ますとかっていう感じ、
うんうん、
でスーパー銭湯にあたるその他の浴場の場合はそれがないから金額はもちろん自由にして
高く
するけども その分だけその、まあ、ルールは全然特に何も縛りつけません、
うんうん、
その一般浴場の場合は、補助する分だけ誰でもなこの人はダメですとかっていうのは基本的になしねって、みんな入れるようにしてくださいねみたいなスタンスだったはず、
うんうん、
まあ、特殊浴場はまあいいか、
あムラムラするやつね
で、うん、一応あれも浴場の一環ということになってるっていうね。
そうですね、
うん、お風呂入りに行ったらたまたま男の人と女の人があってなんか自由恋愛するという程度でね、
入湯料っていうことになってるんじゃないかな、
じゃなかったかな、
うん
うん、まあ、表はともかく法律そのなんていうの会計処理的にはそんな感じになってるんだよね。
そうね、
うん、
いやもうお風呂に入っているだけなんです
ね。まあでもその銭湯、
うん
うん、基本山丸はやっぱり市内、
うん、市内
さすがにそのなんだろう小松田とか加賀まで行ってとかっていうのはない。
まあ今はちょっと忙しくてできんかなと思うんだけれど、うん、まあ、車もないしさ、
うん、あでもそれこそ仕事のついでにもうその、うん、まあ仕事終わって帰る前やからもうプラッと入って帰るみたいなそこまではそこまでしない、
帰ってから仕事してるし、
あそ
なかなかそのやろうと思ったらできるんだけど、
あまあね、
そこが許さないんですよ今は、
今は無理、ね、確かにそうだね、何ですか、うん、どうしてもサラリーマン根性としてはね、会社も、まあ、仕事終わって会社行ったら今度おしまいっていうのを考えても終わってからもまだアレンドするっていうね、一人親方の大変さよね。
まあなんていうかその時間に縛りがない分、
うん、
なるべくコンディションのいい状態で仕事をしたい、うん、どうせせんなんだから、
うん、
し朝って一番コンディションいいよね、
まあね、
元気ね、冴えとるし、
うん、
で事務的な仕事は朝やる、
うんうん、
で朝から現場の作業は入れない、
うん、
もったいなくて、
うんうんうん、分かる、
うん、 朝から来いっていう人もおるけれど、
できるだけそれは避けたい、
やだ
まあノーと言えるんであればね、そんでね、うん、
そうね、行けない、なんか嘘ついてでも行かんようにしてる
ああその時間はちょっと別の予定、仕事が入ってましてみたいな、
うん、ジムやりたいからね、うん、ジム図面とか、
まあまあまあトータルでそっちの方が仕事が回るんであれば、 その選択権はこちらにあるってやつだね、うん
う
ん
う
ん、
そうだね、偉くなったもんや、うん、本当にすいません、
いやいや大事大事、そういう、まあでも逆に言うと、まあ、そこは自分で管理していかんとね、誰も結論を持ってくれんわけやからね、
そうなんですよ、サボった分残ってるから、
まあサボった分残るってのもあるし、そこでなんか調子崩したりとか、うんうん、仕事のリズム崩して、うん、うまくいかなければ全部結局自分でまた
そうです
やらなあかんから、そこはじゃあ
自分です
であればより良い選択を選んで、うんうん、ノーという言えるとこはノーって言ってるっていうね、うん、うん、それができるっていうのは、まあ、一人親方の、まあ、強みっちゃ強いね、まあ、
やりすぎたらたぬき親父になっちゃうかもしれないね、
あ、まあその辺のバランスも含めて、
うん、
ね、ああそうか、そういうのもあるんよな、確かに、うん、
あの人いつも調子いいなって
口ばっか達者でみたいな、ね、まあ仕事もちゃんとしてればそこまでは言えられんかもしれんけど、うん、ま
あ、そうだね、
ああ銭湯ね、風呂か、サウナは相変わらず行ってんの、一時なんか
サウナは一時に比べたらちょっと冷めたかなっていう感じは、落ち着いたかなっていう感じはあるけれど、
まあ、なんか一種の流行りやったみたいな感じ、自分の中でのマイブームとして、
うん、まあでもサウナの気持ちいいところはしっかり分かったつもりやし、
うんうん、
楽しみ方、
うんうんうん、
それまでサウナブームなる前までは、うん、なんで暑いの入っとるんかなって、汗かくのが気持ちいいっていう、
うん、
その後が気持ちいいっていうのがね、あ、知らなかったけれど、
メインは水風呂であったみたいな感じ、むしろ水風呂の後のボケっとする時間が大事だったみたいな、
そう、あそこに天国があるなんて
あれ、あ、だからそうか、銭湯ってめちゃめちゃ暑い銭湯とかない、この岩荘なんかそうだけどさ、
中村町、
うん、
ってとこに、
うん、
なんていう、
まあ、市街地というか真ん中の、
うんうん、スーパー銭湯が近くにあるんだけど、なんだっけ、
中村町の銭湯、
満天の湯やったっけ、
ああ、まあスーパー銭湯の方は満天の湯かな、う
ん、あそこの近くの、
うん、
町の銭湯があるんやけど、
うん、
そこのお風呂場の一番端っこにちっちゃい湯つぼがあるんやね、
うんうん、
それなんかね、後でサイト見たら、
うん、
通称マグマって呼ばれとっためっちゃ熱い
な
んとジンジンするぐらいの熱さで、
あ、これかな、
50度近いんじゃないかな、
泡湯ってこれかな、
あ、それか、
満天の湯の反対はほんとすぐそこにある、つかむしろ満天の湯が後できたと思うけど、こんな目の前に湯を作ったな、うん、
サウナも水風呂もあって、
あ、
いいんだけど、片隅一番隅っこにマグマがあるんですよ、
うん、マグマが、
うん、
すごいな、いや、なんかちょっとその、まあ、サウナの良さ、まあ、サウナじゃなくても、うん、そのめちゃめちゃ熱いお湯と、
うん、
まあ、水風呂があれば、
あ、
ま
あ、いけるよ、
そう、うんうん、温冷交代浴っていう感じ で、
うん
うん、でそれもまあどうなの、大体45度ぐらいあればできるみたいだけど、マグマやったらちょっとやりすぎかな
って、マグマはちょっとね、ちょっと使っとったら、多分使っとるゾーンまで真っ赤っかになると思う、
あ、だよね、50だったら、
うん、
ちなみに今グーグルで見たらね、3つ目にマグマ湯かっこ高温湯に挑戦するのも良いでしょう有名なんよね、マグマ湯さん、
マグマって書いてあったろ、
うん、すごいな
ていうか、うん、金岩温泉、
うん、
最近行った、
最近行ってない、多分去年のゴールデンウィークかな、みんなで行ったあれのサインかな、
その時も言っ とったと思うんやけど、うん、昔に比べたらぬるくなってない？
まあ、あこも多分あれ経営というか、うん、運営変わったでしょ、うんうん、まあ、
じゃあ、ね、あれからかな、
まあ、年寄り相手にあんまり熱くしすぎても、あとまあ多分燃料的にもあれも大変だったっていうのもあるかもしれんけどさ。
そういうことか。
まあそのなんだろうな、まあ、マグマもそうだけど、普通の風呂があって熱いがあるんやけど、うん、金谷温泉の場合も熱い以上っていう感じになる。
そうなんだよね、うん、多分経営か変わる前、うん、サウナも、うん、多分壊れてやめて、うん、その向かいにあった水風呂が、うん、水張ってなかったんて。
あ、そうなんや。
うん、
そんな時期
マジで地獄でしたよ。
あ、もう、ああもう暑いのしかないから、
うん、外にプールみたいな、
うん、
あのぬるいところあるけれど、ぬるいぐらいではクールダウンできんし、
う
ん、
ね、ちゃんと暑いと冷たいを繰り返すっていうのは、まあ、肝でもあるわけだからね、
う
ん
うん、そう、あの暑いがあって水風呂があったらもうサウナいらんなって思ったけれど、うんうん、今そんなにちんちんに暑いわけじゃないし、うん、もうちょっと暑かったらちょうどいいっていう感じ。
そうか、今もう水風呂ある、
あるある、
ね、じゃあ、うん、まあそうだね、じゃあメインの風呂もうちょっと熱くしてくれてもいいのかなっていう。
そうなんですよ、まあ、で欲張りですよね。
でもあれ前に比べたらぬるくなったかもしれんけど、うん、十分暑い方
で、暑い方や、
特にあのなんつうの、お湯の入り口というか、
うんうんうん、
あの、うん、年配の先輩方がたむろってるあたりは暑いんじゃないの？
いや、先輩方がたむらっとるのは一番水の蛇口に近いとか。
あ、そっちか。
そうそう、
反対側か。ねえ、まあ、ふんね、銭湯ね、まあ、もうちょっと、ただ、あんまり地元、そうか。
うん。
俺の場合、レースのついでにっていうのがな、なんか旅行的な意味合いでやってるから、なかなか近所のとこって。
うん。
丸の感じだったら、あれでしょ、要は、休みの日とかに、よし、じゃあ銭湯行っかっつって、車、ブーンと。
まあ、それか、仕事終わりに、
ああ完全に今日はもう、
今日はもうやりませんってなった時に、うんうんうん、思いつきで行くぐらい、
うん、
あ、こうやっとるかなって、あ、うん、まあスタンプカード見て、
ああ、
次どこ行ってないかなって。
そうか、スタンプカードがあるとその
やる
計画が立てるわけやね。計画もそうやし、うん、あ、ここ知らないなとかっていうのが、
うん、
あ、なるほどな、そういうのもまあ確かに、うん、聞いてくるわ。
まあ言ったかって金沢市内やから、
まあね、
うん、うん、まあ、9時で終わるところもあれば、
うん、
12時近くまでやってるところもあるし、
うん、
いろんなとこあるけど、
あ、まあ、うん、なるほど、
そうなんです、
なるほどね、
うん。推し活はまあそんなとこかね。
あ、銭湯、
うん
ね、あれ、まだ別に目標に推し活上げてたっけ。
いや、ローカルの、
ああ、ローカルの話
ことで言ったら、
なるほど、
うん、そのぐらいかな。
まあ本当ちょっとスポーツは、
うん、
もうちょっとね、本当にもう強いゲーム良かった、本当に勝ち試合、まあ、県民、まあ、子供があんなにおるっていうのはなかなかないなっていうの。
あ、そうか、いいね。
1試合目2試合目はまあそうでもなかったけど、やっぱり3試合目、その多分そのサッカーチームとかにタダ券配ったりもあったと思うけど、うん、本当子供が多かった。だから競技ね、なかなかここまで子供がわーっておる、
うんうん、
なんだイベント、
なんか将来性を感じるね、
まあ、あるかもしれんけど、そこにもうその支持男が行くかっていうと行かないよね。
周りあのどんな感じ、
ん、
一人で来とる人ってあんまりおらん
感じ。あ、多分少ないね、大体何人かで固まって、うん、まあ親子、うん、孫、じじ孫、
うん、
まあ、大人何人組、うん、あ、一人でおるとしたらもうサポーター
はいはい、
って感じかな。完全にその、うん、サポーター席じゃないのに一人ってのは少なかったとは思う。
うん、
うん、うん、俺はそれなの全く気にならんから全然いいけど、
まあまあいい年ですからね。卒 そうですよ、ラーメン屋も一人で行きますし。
そう、全然。
いや、そういうことですよね。
いや、もう年齢関係なしに昔から全然
その辺のそうか、
たまにそう聞くけどさ、その何牛丼屋とか一人であのなんか恥ずかしいみたいな、ラーメン屋とかチェーン店系の店かな。
あ、なんかあのそのくだり、うん、この間後輩と、
うん、
話に出てて、
うんうん、
お一人様ランキングみたいの
があってて、なんかそのハードルの高さみたいな。
そう、一番上のところ、
うん、
ディズニーランドとかそれちょっと行けばっていうところやけど、2段目まではまだ行けたなっていう、う
ん、2段目
ちょっと調べてあげようか。
焼肉とか、
焼肉も入っとったよ、うん、全然行けるわ
全然うん、だからそもそも飯食いに行くの一人で嫌っていうのはなんでぐらいの感じやけど、そしたらまあなんかあったね、そのお一人様ランキング、まあ、ディズニーランドはハードルは高いね。俺は積極的にそのディズニーとか行く趣味じゃないけど、でもまあ、まあ、
もう一個思い出した、
ん
イタリアンのフルコースとか、
あ、
フレンチやったかな、まあ、フレンチのフルコースとか、一人でちょっと行けない時間、
まあね、行けんやろ、間が持たないね、うん、そういう意味できついね、
うん、
確かに、
早く食べて早く出るっていう
まあそれはワイン好きな人でワインを楽しみたいとかって言ったら、そういう、まあ、でもフルコースはいかんか、
カウンターとかなら全然、
うん、カウンターであらからずで頼むか、
うん、うん、お一人様でだいたい完結できるもんね、二、うん、人じゃないとできんようなもんって、うん、
そうそうないよね。
海水浴とか、海水浴ちょっと一人であれか、よっぽど好きじゃないと難しいな、
まあ、その場合は完全に泳ぎに行ってるよね、
うんうん、
うん、
俺は泳ぐんだとか、うん、スイムの練習だとか、そういう、
まあ、その例えば
トライアスサーフィンとかは一人で行くよね、まあ、みんなね、
例えばトライアスロンとかやるからプールで練習をしたけど、ちょっと本番に向けてちょっと波も味わっとかんとなっつって、
うんうん、今日
はね、うん、まあでも、うん、
そういう場合はありか
一人、うん、だからまあサッカーの試合でも全然、まあ、言われてみたら確かに、うん、うん、フットサルの試合でも一人で来てる人がほぼおらんかったね。言われてみりゃ浮いてたかもしれんな俺っていう。
まあ気にならんかったらそれまでやし、
うん、全く気にならなかったけどね、うん、気楽にやってたから、多分今後も、うん、残りの、うん、野球とか全然気にならんと思うな、うん、野球は多分そういう人おると思う。逆にその、うん、バスケハンドボールあたりはどうなってるか全く想像がつかん。
でも一緒なんじゃない、ニュアンスとしては
ニュアンスとしては、
うん、でもなんか興味本位で来てみましたっていう感じで、でも別にいいよね。
いや別にその場としてそれなんで一人で来たんやみたいな、そんな空気感はないやろけど、
うんうん、
多分圧倒的なアウェー感はあるんだろうなっていう
楽しんでください。
俺以外みんななんか連れいる。あ、そりゃそうか。むしろ俺が、うん、マイノリティか。そうか。そりゃそうだなぐらいの。てか、いわゆる多分、今ここで話さんと気づかんかったわ。
だからビール片手にとか、
うん、
別にもう世界観作ってしまっていいと思うけど。う
ん、完全にそっち系ですか。
うん、うん。
だから次。
いいと思う。
ああ、そう、次ね、そのミリオンスターズ行くつもりやけどね、
うん、
売店がやってるかどうか全然調べても出てこんねんてな。
持ち込み。
持ち込みなんできればそのあそうそのなんだろうな、そロそのせっかく地元のスポーツに少しはなんか、
うん、
貢献つったらいいやけど、
うんうん、
まあうんなんかしたい、できることをしたいっていう意味では積極的にその売店があるなら売店を使う、はいはいはい、
そうだね。
あ、実際その通営の試合なんかでも持ち込みの人、まあセブンイレブンとかコンビニの袋持ってきてやってる人もいるけど、うんうん、まあ、実は飲んだけど別に禁止はしてなかったはずだか、うん、ゴミだけはちゃんと持って帰るっていう感じだけど、
うん
うん、俺はできるだけそれはしたくなくて、その出てる出店で、だから あるんであればやるんやけど、 ないことはないと思うけどね、どこまであるかが分からないんでね。
そうだね、
行って乾き物しかありませんとか言われたら、ま、なかなかきついなっていう意外と、あ、まあこれも、あ、でも便箋通りはちゃんと書いてたからな、ミニオスターとか書いてないだけなのか、書いてないってことはないですよってことなのか、
かもしれない。
ちなみに便箋通りの試合の時の出店は2つ、パウンドケーキの店とサンドイッチの店。
またそんな王道じゃないとこから来たね、パウンドケーキ。
まあ時間が、2時開始で、まあフットサルは2時間かからんから、まあ3時半ぐらいに終わる、
うん、
だからハーフタイムが3時ちょいぐらい、
うん、
そういう意味ではまあ まあ、ちょうどいい、まあ、軽食的なものっていう意味ではいいのかなっていう、うん、実際パウンドケーキ美味しかったし、
うん、パウンドケーキの方行ったん、
あ、ね、いやハーフタイムにサンドイッチを食べて、
うんうん
うん、帰ろうと思ったらパウンドケーキが残り3つぐらい残っとった、
うんうん、ああ、じゃあもう行ったんね、
あ、そうです、
うん、
あ、でそう、帰るとちょっと寄るとこだったから、そこにじゃあパウンドケーキじゃあ2つ買って、もう自分、まあ、一緒に食べようかなと思ったら、なんか知らんけど、もう1個入れとくねって言って、3つ、2個の値段で3つつけてくれたって。
ラッキー。
ラッキーって。で、実際美味しかったし、
うん、
ラッキー、あ、店覚えておこう、そういうのもつながりやねっていう。
うんうん
うん、見たら、なんか、多分店舗でやってないんだよね、ほぼ移動販売やってるっぽい。感じのところで、
そうか、
うん、まあそういうのも縁だなってやし、ああそれね、津屋源の方でも、あの竹の屋って、あ、丸はあんまり
旬ってない、丼のとこか、
そうそうそうそう、
うんうん、
あそこが結構力入れとるね、
あ、そうなんや、
うん、他のお店が割ともう何つうの、ハーフタイムで売り切れるぐらいの量しか持ってこんところに、うん、がっつり持ってきとって、終わった時にもまだあります、うん、それももう安くして出しますみたいな感じで最後まで盛り上げる気というか、
うん、
早いところだってもうハーフタイムの途中でもう締めとったからね、飯なくなりましたみたいな感じで、
あ、
ちょっとそれは少なすぎ、まあ用意した数が少なかったのか異常に避けたのか知らんけど、
まあ、確かに持って行って余っちゃったりしたらね、廃棄とかかもしれんしね、うん、
それはきついのは分かるけど、
うん、
できるだけ、まあ、そういう意味では竹の屋さんはなんつうか覚悟が決まっとるというかすごいね、まあ、そういう意味では竹の、今度何かあった時に竹の屋行ってみたいなって思うし、
店舗もよろしくみたいな、
うん、し、まあ、ビールもね、あれ多分、あ、ちゃんと調べてなかったけど、おそらくは駅前の何ていうの、パブ、
うん、
のじゃないかなっていうところが、
うん、
なんだろうな、普通に生ビールだけやってますっていう、その焼きガキとかの店が生ビールだけ、うん、札幌かどっかあるけど、うんうん、まあ、その中でもうビールだけで5、6種類あるみたいな感じの、
ああすごいね、
うん、ちょっと高、まあ、生ビール1杯、まあ、カップで600円700円のところにちゃんと800円のいわゆるクラフトビール系のやってますみたいなのもあったし、
うんうん
うん、ああいうの見ると、ああ、なんか機会あったら行ってみようかなっていう、
ビール好きとしては、ね、うん、気になっちゃうね、
きっかけ別に調べてそこたら中行くつもりはないけど、まあ津屋源で出とったからこの店なんかいいなっていうのが、うんうん、できればミリオンスターズで待ってほしいなっていうのはね、
本
当ね、そういう出会いがあるといいなっていう、うん、ああ、うん、まあ、最低限なんかキッチンカーぐらいは出てるかな、にしても情報がない、
うん
、うん、1個思い出したけど、津屋源、そう、今回で今回で 4試合目やったんやけど、見に行くのが、
うん、
初めて見たのがね2009年10年、まだプロ J3 入る前行く前ね、北信越リーグの時に見に行っとるんやけど、その時は何もなかった、ほぼ1個だけ、キッチンカーが2個、確かチャンカレか55かなんかのキッチンカーと、もう1個なんか ドーナツかなんか、
うんうん
うん、あれもまあ告知なかったけど、ほぼ、あ、でもチャンカレかなんかあったな、うん、
今はだいぶ来とるんや、
でもすごいすごい全然違う、もう、基本的に、6軒かもっとあるかな、8軒ぐらいが メインストリー
うんうん、
とみたいな感じのところにもうバンとあって、うん、それ以外 その球場の周りのちょっと通路的なところにキッチンカーがもう 1,2,3,4,5,6 みたいな感じ、だからその直近で見た試合がそのさっき言った1万人チャレンジデーやから多めやったとけど、そんでもまあそれがあったからっつってでも全部で20件ぐらいはいったんじゃないかな、うん、
盛り上がっとるね、
そう
20件か、
そう、お祭り、本当にお祭り、それが 今のところは歩いていける距離にあるっていうのはすごくいいなと。
うん、
それに、ね、新しいスタジアムになったらあっこまで歩いていけんからさ、こう歩いていってお祭り参加してビールまで飲めちゃうっていうのはね、うん、今あと半年ぐらい楽しんでいきたいなっていう。
そうですね、推し活、
うん、
楽しんでるね。いいね。
まあな、そう、多分、うん、多分なんだけど、俺のこの感覚は、あの昔行ってたゲーセンが潰れたりしたっていうのがやっぱ悲しかったからだと思うんだよね。
どこや？
2つあって、森の里にあった、シンデレラチャームっていう、多分知らんと思う、イオンの近くで、
うん、
今和菓子屋さんになっとる今酒の山屋とか、ドラッグストアなんだ、 V ドラッグかなんかの角、
うん、
なんだっけ、丼屋、スタ丼じゃなくて、なんか丼屋と、
うん、
なんだっけ、なんか1000円カットかなんかの店と並んどる、 3店舗ぐらい並んどるところの一角がシンデレラチャームっていうゲーセンやったんやけど、
うん
うん、そこが、そうな、潰れ、俺はまだ全然行き始めて半年ぐらいで潰れたんやってね。で、まあ、せっかくやから、その潰れる最後の日、行って、まあ、当時、今もちょこちょこやってるけど、その、やってた格ゲーの、
うん、
まあ、せっかくからなんか大会やらせてくださいって言ったら、あ、いいですよって言ってくれて、しかも機材全部タダで貸してくれてる。うんう
ん、
うん、その知り合い、同じゲームやってる知り合いが、まあ、5、6人かなと思ったら、なんか知らんけど、まあ、最終日やから、いろんな、やっぱり場所柄、多分近代生とか、うん、若い子多かったけど、もう違うゲーム、ほぼやってない子も、とりあえず、なんか、じゃあ参加やってみますって来て、結局十何人か乗って、
うんうん
うん、なんか景品買って用意した記憶もあるけど、あんま覚えてないけどさ、まあ、とりあえずそれに盛り上がった感じになって、終わった後も、まあ、しばらくゲームして、だからゲーセンだから多分11時ぐらいまで閉店でいて、うん、でじゃあ閉店しますって言って出てったら、何人ぐらいいたのかな、駐車場割と埋まるまでいかんけど、
うん、
多分 4,50 人ぐらいは最後まで残ってて、
あ、ね、
で店長さんでできて、まあ、最後までありがとうございましたって鍵閉めて拍手して終わりっていうのがあって、まあ全然半年ぐらいしかやってなかったゲーセンやけど、でもなんかそう、多分10年20年はやってたゲーセンだと思うんってね、10年じゃ効かんと思うね、あの感じは、うん、それがなくなるってやっぱなくなっちゃうってことは、あそこに集まった頃は少なくとも同じように集まることはない、ね、多分レジャランとか行けば同じゲームあってもこんな集まり方はせんやろな、
うん、
場所柄もあるやろし、うん、それがまあそこがシンデレラチャームってとこと、高台の近くに扇ヶ丘レジャーセンター、レジャーセンターレジャー、まあいいか、そんな感じの名前、うん、こっちはその後しばらく2000、そのチンデラチャーム潰れたから2009年ぐらいから、俺が自転車やめる直前だから2014年ぐらいまでちょくちょく行ってて、そこもまあ潰れて閉店っていう感じで。
どうすか、金岩で復活？
何を？
ゲームセンター
。無理無理、あのね、ゲームセンターはね今無理だよ。
難しいが
無理だよ。
趣味じゃないとダメか。
あ、
電気代とかも高そうやな。
むしろ趣味だと突き抜けてしまうと無理かな。
うん、
あの、いや、そもそもその俺がやってるのは格ゲーとかが、
うんうん、
もう成り立たない、成り立ってないというか、いろんな理由で機材が、まあ、そのもう綺麗な画面だから液晶にしなきゃいけないとかになると、
うん、
もうゲーセン用のでっかい業務用の液晶だったらどんなのに200万ですみたいな。
高いね。
で対戦です2ついりますね
、うん、
2つだけでは足りませんね、4、6って言ったら倍々になってくるってね。でそれでゲーム、そう、消費税上がっても100円は100円なんで、100円を110円にするってなかなかできないよね、
うんうん、
そのワンコインって、
うん、
まあ、じゃあ200円すればって言ってもなかなか、実際まあ200円のゲームもあるけど、200円もじゃあ250円にはなかなかできない、
うん、そうだね、
うん、で、まあ、どんどん機材も高いっていうのと、あと今ネットワーク、ゲーセンでもネットワーク対戦、
うんうんうん、
ネットワーク対戦ってことは通信料がかかる、だからワンマッチで俺、まあ、消費税とは別に、また昔だったら本当に電気代だけで100円で済んでたのが、うんうん、まあ、100円ぐらいで通信料と、まあ、消費税が余計に乗っかかってきてみたいな、 うん、よっぽどマワさんと、うん、格ゲーは成り立たんっていう。
そうか。
で、なんやったらもうネットワークで対戦できるならごつめのパソコン組んで家でやるっていうね、言われるとね、うん、そもそも来なくなっちゃう。
うんうんうんうん、
うん、じゃあその大型筐体とかね、あの、まあ、ゲーセンでしかできないゲームっていうのはあるはあるけど、うんうん、おいくらするんだろうなあれっていうね、さっき言った液晶で200万とか100万とか200万とかやってるのにあれ、まあ、1000万1000にしてもまあ100万車平気で買えるぐらいの値段。
やだ、しかもそれ、うん、勝てる気がしない
一番、まあ、だからゲーセンで何というか回収できるのはあれじゃないの、クレーンゲームとかなんだよね。
うん、
うん、クレーンゲームとあとあのメタル系のゲーム、
うんうん、
うん、だから場所によってはそのいわゆる何というかあれ、その辺の共通項としてはじいちゃんばあちゃんでもできるから。
あ、そっか、うん、そうやね。
だから多分あのこのレジャラン、西インターの、
うん、
あそこ割とそんな感じにしとるんじゃなかったっけ、ね、特にあの、別館の方か、あの1階に
あ、うん、
あのメダルコーナーとかのところ結構平最近関係で、まあ、平日昼間行くとじいちゃんばあちゃんいた記憶がある。ボケ防止みたいな感じでして、まあうまくいってなんかちょっと変えたら、まあ孫になんか昔のパチンコ屋みたいな感じなんかね。
そうだね、
うん、
それこそお遊戯やな。
うん、
うん、
まあまあだとまあ、うん、どの程度でいいか分かんないけど、ある程度、まあ、でっかい音とかで刺激をもらっとくっていうのも、
うんうん、
あるかもしれんし、
ね、まあそうだね、音も大きいし、うん、あの場所はね
じゃないと、だからああいう床面積がそれなりにでかくないとって話なんじゃないかな、
うん、
だからうん全然。
そうか、ゲームセンターか。
でもまああれは本当に、まあ思い出補正は多分にあるけど、あれはなんつうかとても、うん、良い風景だった。
まあ青春なんでしょうよ。
だよね、
うん、
それが終わっちゃうっていう悲しさも含めてねだから、うん、できるだけいろんなものには終わってほしくないんだよね。
うん
うん、それこそフットサルもそうだし、うん、自転車の集まりなんかもそうだし、うん、始まって集まって続いてる以上はできる限り長く、うん、まあその正直先はないんだろうなと思いながら、それでもまあ一日でも長く続いてほしいなっていう。まあどうにもならんもんどうにもならんだけどね。
うん、
フットサルの一番初めに始めたチームなんかも、まあまあ年齢が上がってって結婚する人が増えてた時点ではもうどうにもならんから、
うんうん、
結婚して頑張って、まあ、でも切れた選手、まあ、先輩もやっぱりさすがに子供ができて大きくなっているともうどうにもならん、ね、
そうだね、
よっぽどうまく積極的に循環していかんとどうにもならんね、うんうん、うん、フットサルもどうしようもなかった。だから自転車はもう少し頑張りたいなと思ってまだいろいろやってたりはする。
うん、
からまあそこから行くとね、ツーゲンとか別に俺らが一人おるのは関係ないんだけど、そんでもなんかなんかしときたい感じはある。
うん、
だからもしかしたらサムライズあたりにはまるかもしれんね、そういう意味で。だから、でかいところはもう、まあ、さっき今言ったように、うん、俺がおるのある前が多分存続はしてくけど、ここはなんか俺ちょっと頑張ってあげたらダメかもしれんっていう、なんか悪い男に引っかかる女の子みたいな感じだけ
ど、応援したくなる要素があればね、
うん、まあ、実際俺がアンチメジャーなとこあるからね。
うーん、
巨人でいけばアンチ巨人、近鉄ファンでしたサッカーでいけば代表とか関係ねえ感じで見とったし、
うん、
この石川ユナイテッドの中ではそういう意味ではサムライズあたりが規模ちっちゃいよね、
うん、
規模ちっちゃいし勝ててないよねっていう。こんなこと言うのがね、ハニービーには可愛い子って、ああこれいいってなるかもしれんけどね。
まあそれはそれで聞かせてほしいけど
行こうぜハニービーめっちゃ可愛い子あるみたいな感じの遊び方するかもしれんけど、
どういうタイプか先聞いてからやな。
ハニービー、まあ、あ、ハニービーは分からんかな。ブルーキャッツとかやったら背高いでかい子やろね。
お尻が大きければいいです。
直接的なこと言うな。
オブラートに包んどった。
ちなみにブルーキャッツは河北市か、メインは。 北国銀行ファンダボール部はこっちは北国銀行だから金沢市かな、
PFU だっけ、
そう、あ、か、PFU ブルーキャッツ、確かに
河北や、
言われてみれば、そうか、PFU か、言われてみれば、そうだそうだ、河北だわ、あ、河北市役所になんかあるわ、そういえば、まあ、次、もうちょっと先かな、その、そう、今さ、初めに言ったように、PFU とかね、全然カレンダーがないから、ちょっといつ見に行けるか分からんけど、ぼちぼちとやって、
健太郎さんぶっ込むと、
うん、
そういう感染してくれる子とかならいいんじゃないか、
何の話
いきなりぶっ込んだけどさ、
前段がなさすぎて、まあ、誰かと一緒に行くって話
そうそうそうそう、
そこで女の子誰かって話、
うん、分かんないけどちょっと同じ趣味があった方がいいかな、
まあ、それはね、
僕にも当てはまるけどさ、
うん、そういう子がおるんであればね、
うーん、
うん、
で意外とスポーツの観戦っていうカテゴリーは女の子おらんくはないと思うな、
あ、そうな
ん、うん、もう何年か前か忘れちゃったけれど、
うん、
バスケット、富山の子やってんけど、
うん、
バスケットのチームあって、
うん、
それ見に行こうって言われたことあって、
うん
うん、僕はあんまり興味なかったし、いいわって言っとってんけど、
なるほど。
なんかすごい熱量やったわ。
ああ、それバスケいいですよみたいな。
うん、
バスケ、何年か前、それ B リーグ、
いや、ね、10年以上前よ。
ああ、じゃあ BJ リーグとか、ね、B リーグに統一される前か。でも、富山なんかあった気がする。まあ、そうね、そういう。
まあ、好きな子は好きな、
うん、
じゃないかな。
まあ、観戦は確かにね、その一つ分かりやすい盛り上がり、ポイントではある。
うん、僕なんか、観戦してても、
うん、
サッカーならわかるかなぐらい、他のな見ることはできるけれど、うん、どこに興奮するのかがあんまり説明できんぐらいし、
あんな、なんか周りの盛り上がりに合わせて盛り上がれば、分かりやすければ、うん、シュート、サッカーでもバスケでも、まあ、バレーの場合はアタックかな。とりあえず得点が入るっていうのは全部盛り上がりポイントよね、
うん
うん。野球やったら打ったは優
しい。サッカーやったらちょっとそこまでの助走悪がいね。
ああ。そうだね。
来た来た来た来た来た。
センターに上げて、ああ、惜しいみたいな。
うん。
まあ確かにね。
あの時はちょっと手に汗握るな。
うん、それでいくと確かに野球とか唐突だよね。よそ見ちゃったら、カン、あ、ホームラン、あ、入ったとか、ね、あるかもしれない。でまあ、まあ、それはやっぱり、ホームランは確かにちょっと例外かな。でもまあ、基本的には塁を埋めながら、
うん、うん、そうやね。
だから、うん、まあ盛り上がりは少しあるし、逆にそこ抑えたら、ぐっと、みたいなのがあるし、大体まあ、それも場の盛り上がりに合わせれば分かるんじゃないかな。あ、でも意外とどうなんかな。俺はもうそれを当たり前にやっちゃってるけど、あまり、うんうん、スポーツを見る人にとっては盛り上がりどころが分からんっていうのはあるのか。
まあ、知らないだけなんだけどね。うん、
周りになんとなく合わせていけばいいのかなって思いますけど、まあ、それができるっていうのは一つ強み、何の強みやるか知らんけど、
いや、そうやと思う。僕案外となんか周りのノリに合わせられないところがあって、みんなわーってなっとったら、
うんうん、
スンとするタイプ
あ、それはあんまりそうやね、完全には向いてないから。正直俺も合わせてるわけじゃなくて、俺は俺でなんかおっていう勝手に反応してるだけで、うんうん、ただそれがまあやっぱりいくつか周りと重なってる。
うんうん。
さすがにその盛り上がってる方でスンっていうのはさすがにないかな、なるんや。なっちゃう。
うん、なんかちょっと冷める時もたまにあるかな。
あ、
その自分の知らないところだったらね、
うん、
なおさら。
ああ、そっか。ああ、そういうんじゃ、俺もだから知らんやつを見たときにどうなるか、か。
うん。
それじゃあハンドボールと。バレーボールも一応見たことないわけじゃないからな。ハンドボールが完全にわからん。
まあ、でもスポーツっていうカテゴリーは一緒やから多分大丈夫なんじゃない。
ルールわからんとちょっとなんで今なんで止まったみたいになるかもしれんね。
例えば、うん、あの F1 とか見に行ってもわからんと思う。わ、うん、かる。
F1 は今最近見てるから。
F1 はああわかるか。だからなんか全然違うカテゴリーのところ見に行ったら、
うん、
僕はわかるけどっていう、う
ん、ああだから耐久レースとか見たらわからんかもね。
ルマンとかか。
ルマン、こうやって鈴鹿の発帯とか。
うんうん。
なんで今止まったんだ。ああ変わらなあかんない。すぐ行きゃいいのにって思った。多分なんか確かルールあったよね。その何分間止まりなさいみたいな。
うん。まあ、なんかそのあたりの動詞が深ければ、
うん、そのフラッグの種類とかね。
うん。
イエローレッドは分かるけどそれ以外のフラッグ分からんか。なんかあの旗何？
オレンジボールか。
ああそうとか。黒は大体止まるか。うん。うん、なんか時々なんかそれ2色の旗とかあるけどさ、何あれ、うん、
分からないな。
分からん分からん。それはだからね、教えて、うん、教えてくれるような人がおれば、まあまあ、より、うん、まあまあまあ、深まるっちゃ深まる。まあ、イベント側が、うん、知らんもの、うん、まあでも、
そうやな、例えばよ。
うん、
パチンコとか好きな人は好きで熱狂するわけやがいね、うんうん、あんなもんすんの対象ですよ僕。
確かにそれは分かる。あでもちょっと、うん、台によるかな。
台なんかもう僕なんていうの、このあと1000円でかかるんや、
うん、
とか、うん、この手に汗握る手で1000円シューって入れて、
うん、顔
このすんですよ。そのハラハラドキドキしとるのを見とってすんってなる。
ああ
全然、
まあ、演出してたかな昔。まあ、掃除やるときにパチンコの掃除もいくつかあったけど、
うん、
大体まあなあへえくらいだったけど、当時どっちかな、パチンコかパチロかどっちか、パチンコの方かな、
うん、
銀河英雄伝説があって、
うん、
売ってみたいとは思った。
あ、だ台がね。
そう台が、
うんうん、
あこれなら演出見て多分ああおーおー多分どれが熱いかどうかはなんとなく分かるから、うん、ってのは全く知らん台やったら、うん、スンってなると思うけどさ、
うんうん、
まあ、それはさらにいや、まあ、興味となんか2つぐらい引っかかりがあればなんとかなるんやろうけどね。
まあ、パチンコに関しては生理的に受け付けんかったっていうのが掛け事やし。
まあ、ね、あなるほどね。
うん、
ああそういう意味じゃ最近やったの、麻雀は割とそのいわゆる見る方も流行ってるけど、
うん、
あそんなのは、
まあ、麻雀は
ルール複雑かつ
一応掛け事やけど、あのテクニックではあるがいね、うん、まあ、パチンコもそうなんかもしれんけれど、うんうん、まあ、どっちかって言ったらそのプレイヤーで牌を触ってとかそういう要素もあるし、うん、うん、一概に
言えなくはない、
うん、
楽しめなくはない、
まあ、楽しめる方のやつではあるかな、うん、
あれね、最近のあ最近のマージャンは可愛い子も多いからね。
ああ、岡田氏、
ああごめん名前はあんまり分からんけど、なん たまにそのツイッターなんかに流れてくるのは最近の美人さん多いなと思いながら見てる。
あのおっぱい大きい子やろ。
いや知らん知らん。麻雀のでそこまでは分からん。あ、一人だけ伊達さん、伊達なんとかさん、あの声優の人、
うん、
ま
あ、伊達さん、
伊達、
うん、
なんだ下の前忘れたな、伊達ありさとかな、
うん、
声優さん、昔見とったアニメの主人公の人で、最近見んと思ったらこっちもこっちで頑張ってる。一応声優もやめたわけじゃないみたいだけど、
そうなんや、うん、
なんかね、まあ、なんか
やりますね、
うん、とっかかりがあれば、
うん、
あととっかかりだ機会かな、なんか偶然が3つぐらい重なってくれればもう俺は見るかなっていう、
うん、
ああうん、ちょ、うん、割と俺は そういう意味では軽率の方やからね、軽率になんかふいっ
いいんじゃない、
うん、
うっかりして、
うっかりして、
うん、
うっかりしただけで終わる場合もあるけどね、その先に何が、まあ、つながる続けるかどうか、まあ、その時々やけど、
うんうん、
ね、中分けで1時間40分44分、割といったね。
もうそんなに、あ、本当や、
うん、じゃあこんなもんかな。特に他に、
他にか、
まあ、まあ言っちゃうともう来週も4人会あるから別に今日言い忘れてる。
そうだね、
次回で大丈夫だからね。ね、
そうだね、今日何の話しようかなって考えとったんね、うん、その女の子の話しようか、仕事の話しようか、お金の話しようか、
まあ、仕事ぐらいかね今回言ったのは、
うん、
まあ、まあ次、まあ、でこれ一応順番で回していくつもりでもあるからね、
うん、
次、まあその車の間で何かやるかもしれないしね。
そうだね、う
ん、まあその辺で今になんかね、あ、できればね、あとはね、あのまとめてきてください、話したいことがあったら。
ああ、
事前に
まとめてきたら、そんなあれよ、バトンタッチせんかもしれんよ。
ああ、別にそういうの見えて、2人会の醍醐味はそこにあるっていうね、うん、
あ、そっか、
多分4人だとそれができない、多分やってる最中に横からもうバシバシ入っていくからさむしろこの今日じゃないと、まあ、2人会じゃないと喋れないっていうネタはあると思うからまあ、それは今後の宿題ということで。
そうだね。
よし、では番組の感想等々ありましたら、ハッシュタグラジテケ、ひらがなでラジテケまで何か書いてくれると嬉しいです。あと前回から作った Google フォームの投稿フォームあるので、これも Twitter の方に URL 貼っておきますので、よかったら使ってくださいという感じで、本日第39回マルトの2人会でした。
サンキューやん、
サンキュー、
うん、サンキュー会やん、
お疲れ様でした。
お疲れっす。